私、中村民子、青春中学2年生。美しさの多い子と書いて、民子。クラスに仙台からの転校生が来て、我がクラスの女性上位に挑戦してきた。彼の名は宮坂大地。ひょんなことから彼の優しさに触れて、彼がクリスチャンであることと、聖書が示す男性、女性のあり方、役割について教えてもらった。男性は女性の助けを必要としているし、女性もその作られた目的、役割を果たすには、何でも男性のようになろうとするんじゃなくて、あくまでも助ける者としての立場で能力を発揮することが大切なんだって。私はその夜、なんとなくふわっとした気分で床に着いた。ところが、夜中に私は両親の話し声で目を覚ました。一体何があったのか。私は不安な気持ちを抑えて階段を降りていった。
お前一体何が不満だと言うんだ。金も家も何一つ不自由させてないだろう。
ええええ、お金も家もありますよ。おかげさまでね。ないのは夫と幸せだけよ。
何？
聞いてしまった。父と母の罵り合い。ショックだ。部屋に戻ってもなかなか寝つけない。暗い気持ちで朝を迎えた。おはよう、お母さん。
おはよう。
お母さんの目赤い。泣いたんだ。眠れなかったんだ。やっぱり。
おはよう。
そうね、やっぱりあの中世っぽさがいいのよね、浩二くん。
そう？田舎っぽいけど、あの素朴さも捨てがたいわよ。大地くんとか。
タミコ、おはよう。タミコはどっちタイプ？
あら、タミコは浩二くんよね。可愛くて、弱そうで、守ってあげたいって方だもんね。
今、そんな気になれないよ。
ん？どうしたの？浮かない顔して。
別に、それどころじゃないの。男の子選びも、宮坂大地くんが加わって変わってきたけど、でも、みんな自分の外見上の好みで勝手なこと言ってる。男と女の世界って、そんなかっこいいもんじゃない。人間、内側は何を考えてるのか分かりゃしないんだ。その晩も、父と母の罵り合いは続いた。
少しは家のことも考えてよ。民子も年頃だし、守も今年は中学受験なんだから。あなた父親らしいことなんて一つもしてないじゃない。
不自由なく食わせてるだろう。それが父親の解消というもんだ。誰のために夜遅くまで働いてると思ってんだ。家族のためだろう。
家族？この家はずっと母子家庭ですよ。私が母であり父親の役をやってきたんです。
そうか。それならお前のパワー包みはどうなんだ。子供がここから帰ってきてもまだ家を空けてるじゃないか。俺がよせと言ったのにお前は来なかった。稼いで離婚の準備を進むなのか。女も強くなったもんだ。
なんですって。
聞きたくない。
耳を塞いでもワンワンと罵り合いの声が響いてくるようだ。
どうして。やめてよ。お父さん、お母さん、お願い、やめて。
泣きながら朝を迎えた。今日は日曜日だ。
あら、おはよう、タミコ。今朝早いのね。
おはよう。お父さんは？
ゴルフよ。まったく勝手なんだから。私のパート勤めなんて言ったと思う？お父さんへの当てつけだとか、女も強くなったもんだとか。まったく強くもなるわよ。そうでなきゃ生きていけないわよ、今の時代は。
パート、やめたら？
何言うの。そりゃ、お金に困ってるわけじゃないけど、お金には変えられないもの。自分で稼いだっていう満足感かしら。それがあるからね。ボケとうちにいるより息抜きもなるし、とてもやめられないわ。
お父さんが、やめろって言っても？
構わないわよ。迷惑かけてるわけじゃないし。私は私よ。 あ、ちょっとタミコ、どこ行くの？
分かっちゃった。お父さんも仕事仕事で家から逃げてて勝手だけど、お母さんもそうなんだ。結局自分のことしか考えてない。そうなんだ、分かったよ。あ、いったー、ごめんなさい。
おっと、大丈夫ですか？あれ、中村じゃない。
あら、宮坂君。
どうしたの？こんなところで下向いて歩いてるから、コンタクトレンズでも落とした人かと思ったよ。ん？あれ？何？どうしたの？
うちの両親、離婚するかもしれない。
離婚？穏やかじゃないな。ちょっと、落ち着いて。どうしたんだ一体。
どうして涙が出てきちゃったのか、宮坂君に会った途端涙がこみ上げてきてしまった。公園のベンチに座って父と母のこと聞いてもらっちゃった。彼がクリスチャンだからっていう、なんとなく心を許せる気持ちが手伝ってたんだ。
そうだったのか。悲しいよな、家の中でそういうことがあると。俺だったらそんな時神様に祈るな。
祈る？神様に？
うん、神様は真剣に信じて祈ることに応えてくださるよ。あ、そうだ、ちょうどいい、行こう。
え、どこに？
教会さ、行ってみようよ。
え、うん。考える間もなく宮坂君に腕を引かれて教会の門をくぐった。なんて強引なんだろう。でもそれでもいいやと思った。生まれて初めての教会。でも想像していたよりも家庭的な雰囲気だった。
いやあ、いらっしゃい。さあどうぞ。牧師の高野です。
はい、あの、私宮坂君のクラスメートの中村民子です。
中村、牧師先生にさっきのこと話してもいいかな？
うん。教会堂の中で牧師先生と3人でお話しした。牧師先生ってもっとお年寄りで真面目腐った人かと思ってたら、そうでもない。お父さんと同じくらいの年齢かな。宮坂君が通ってる教会ってこともあって、いつしか私はずっと前からの知り合いみたいに打ち解けていた。
中村さんのお母さんは娘の手前恥ずかしくて言えなかったのかもしれないけど、寂しかったんじゃないかな。
あ、それ知ってる。寂しい女は太るって本があったよね。
あのね、宮坂君、太る話じゃないの今は。
寂しい？うん、そっか、そうですね。母は寂しかったのかもしれない、父のいない時間が多くて。
昔は男は外で仕事をし、家を守るのは女の役目って時代だったから、女の強さにも芯が通ってたけど、今はほら、仕事も家事も男女平等にやって当然。妻が夫の助け手であるとは考えないで、むしろ妻が夫に助けられたいと考えてるんじゃないかな。
男としてはそれは辛い。
まあ、中村さんの言うように、お母さんはお金じゃなくて満足感とか自分を必要と認めてくれるところを求めたんだろうね。寂しさが女性を強くしたとも言えるし、逆に仕事にお父さんを取られてしまった女性パワーの生きどころが、一方では家庭の電化や子供の数の減少などで十分な時間ができたことも手伝って、家庭から出て社会で発揮されるってことにもなるんだろうね。
そう、だから男が弱くなるんだ。そして女はますます強くなる。
もう宮坂君だな。
そうだね、悪循環だね。仕事に取られるお父さんってのは日本の社会の構造の問題だからね。経済成長ばかりを追う体質、物が豊かになれば人間は幸福になれるという誤った幻想が、男性を、そう、何百万という中村さんのお父さんたちを会社に縛り付け、家族から奪ってしまった。その結果、男は家庭で真の父親としての役割、まさに神様の創造の秩序である 治めるものとしての正しい意味での権威を失ってしまった。これじゃたまらないとばかり女性は強くなる。家庭内だけじゃなく、そのパワーはどんどん社会に進出する、やっぱりこれは残念ながら男の責任だね。
だけど先生、聖書には男は女の頭ってあるでしょ。
ああそうだよ。だけど本当にそうありたいと思ったら、女の人にそう認めてもらいたかったら、それなりの責任を果たさなきゃ。
先生、うちの父と母大丈夫でしょうか。
大丈夫だよ中村さん。実はあなたのお母さんは若い頃この教会に通ってたんだよ。あの頃バリバリやり手だったけど、女は男の助けてっていう聖書の原則はちゃんと教えたつもりだし、根は本当に優しい方だから、ちゃんと心では分かってると思うよ。結婚後はしばらくご無沙汰だけど、一度二人で教会に来るよう誘ってみるから。
本当ですか？私はほっとした。そしてまだ小さかった私たち兄弟の中に、父と母が仲良く語り合っていた我が家を思い出していた。あの日が、あの喜びが必ず戻ってきますよね、神様。私は心の中でつぶやいていた。